お元気ですか？3分間心のティータイム。徳本寺テレフォン法話、その第1114話です。思えば野球の完全試合のようなものだったかもしれません。大本山総持寺で修行時代のこと、12月1日から8日まで、お釈迦様がお悟りを開かれた因縁に沿って、摂心が行われます。摂心とは、摂取するの説に、心と書き、心を収めて気を散らさないということです。要するに朝4時に起きて夜9時に寝るまでぶっ続けの座禅三昧です。食事やお茶の時間もありますが、それも座禅堂で座ったまま行われます。長い間座禅をしていれば気が散ったり眠くなったりして姿勢が乱れることがあります。その時注意を喚起する意味で、狭窄という棒で右肩を叩かれます。8日間もの摂心期間中、何度か狭窄を受けても不思議ではありません。しかし、我がチームはその年の摂心でとんでもない目標を掲げました。一度も狭窄を受けずに摂心を全うしよう。しかもチーム全員で。そのチームとは、自身寮という法要の中枢を担うところで、海山様にお供えをしたり、法要の諸準備や信仰を采配する者が十数名配役になっています。その全員が一度も狭窄を受けないというのは至難なことに思えました。しかし、先輩和尚の提言に逆らうわけにはいかず、摂心に突入しました。案ずるより有無が易し、1日目、2日目と全員落ち度なく座禅に集中できました。こうなると勢いがつくというか、みんながしっかり座っているのに、自分だけ落語するわけにはいかないという気持ちになりました。結果、全員が一度も狭窄を受けることなく、無事摂心を終えたのです。一人ではできない、チームの力によるところが大です。お釈迦様は6年間の苦行を体験したものの、悟りを得ることはできませんでした。苦行林を降りて菩提樹の下で静かに座禅を続けられ、その境地を深めていかれました。そして8日目の朝、東の空に瞬く明けの明星、金星を見て骨念とお悟りを開かれました。もちろんこの時代、狭窄などはなかったでしょう。狭窄を受ける受けないはお悟りとは何ら関係がありません。しかしお釈迦様とは格段に違う我ら凡夫は、せめてその型を踏襲するところから始めなければなりません。我がチームが完全試合を達成したかのごとくの摂心を終えて、誰もが大いなる満足感と多少の自信を感じたことは事実です。歌舞伎の中村勘三郎曰く、型があるから型破りになる。型がなかったら型なし。座禅の型をしっかり身につけ、日々修行することが肝心です。お釈迦様を超えるような型破りは求められていないでしょうが、型なしの坊さんはさらに求められていないはずです。我がチームの完全試合は、記録には残っていませんが、私の記憶に残り、お尚としての原点になっています。それではまた12月11日よりお耳にかかりましょう。